帰ってきた上松ラジオ。
いいね。
まあ、そういうことで、
はい、
なんかね、はい、上松ラジオまたやるんだ。
なんと、
うん、
1年以上ぶりですね。
そんななりますかね。
ね、前回というかこれ終わったわけじゃなかったんですよね。
うん、
ね、
ちょっとあの、うん、一休みだったね。
そうそうそう。
しかもすぐになんか復活するみたいなこと
言ってますね。みたいなことで今があると。
マジですか。で最後の放送っていうか最後の収録はどんな内容だったの？
何だったっけ、
なんか盛大に終わったりしなかったのかな。
いや全然地味でしたよ。
なんか第51回記念とか言ってますね。あれ51回じゃなかった、
そんなにやったの。
あ、なんかそれぐらいやってたみたい
な。あら、でも花丸の方がもっとやってんだぜ。
花丸は
あれ毎日。
花丸大好きですね最近。
花丸僕ね本当に見てるんですよ。あの起きてパーを散歩に連れて行くでしょ、
はい、
で帰ってきたらちょうどあの花丸が始まるぐらいの時間なんですよ。
斎藤アナ、
斎藤アナなんかとっくにやめてるっていうの。
え、もうやってないんですか。
やってないよ、花丸の次の番組に移されてるよ。
え、マジですか。知らない。花丸の次の番組ってだって渡る世間を、
あの渡る世間の後にバラエティーまであのやってんじゃん昼前に。
え、昼前は会社に行ってるの。見たことないですけど。
俺もなんでその番組知ってんだっていう話ですけどね。
ですよね、うん、
まあまあまあ、まあ、
まあまあまあ、
うん、
はい、
うん、
素晴らしい出だしですね。
で、なんで今回上松ラジオが復活したかと申しますと、ですね、
うん、
特に理由があるわけではないんですが、
なんかちょっと喋りたくなってきたんです
。そうそうそう、ネタも溜まってきてるでしょうしね。
う
この1年間、
はい、
皆さんなんかこう、なんですか、こう変わったこととかね、
うん、
新しい発見とか、
新しい出会い、事
故を見つめ直したとか、
いい、それ発表していきましょうか。
はい、
誰が落とす、俺先に言うよ。
え、じゃあ私真ん中にいます。
若田さんです
よね。いや、私真ん中に。
で、僕から行きますですね。はいはい、まあまあ、 あのほら会社辞めて自分の会社を起こしたとかそういうのもありますけれども、
そうですよ、
それはまあさておき。
あれ、
だってやってることそんな変わんねえんだもん。
はい、基本的には変わんない。
なんか毎週会社に顔出してるしさ。
確かにそうですね。
で、うちにいたって作曲してるだけでしょ。
うん、
変わりはしないんだよ。
うん、
何が変わったかというとだね、
はい、
さ、大したもんでもないけど、あのちょっと時間が自由に使えるようになるじゃないですか。
うん、
サラリーマンの頃って朝11時に来てなんとなく夕方とか夜までいなきゃならないのを、朝起きたら寝るまで自由にこう使えるでしょ。
うん、
だからね、習い事とか始めたりして、
習い事、
ジャズオルガンとか始めちゃったり
して、なんかこの間もそんなようなことを、
そうそうそうそう、
小耳に挟みました。
僕ね、習い事ってすごい苦手なんですよ。
うん、
どっか行ってなんかいろいろ行ってらっしゃっていましたよね。ほら、なんかほら、吉祥寺の、
うん、そう、長続きしないの。習い事って、で、昔からさ、音楽習いたいっていう気持ちはあるんだけど、うん、塾とか行ったってさ、長続きしないし、習字習ったって長続きしないしさ、うん、もう習い事に対するこうコンプレックスみたいのがあるわけさ。
はい、
でもね、それをね、こうなんか、ジャズオルガンもずっと習いたかったんだけど、こうどうせやったって長続きしないしなって思ってたの。
うん、
でもね、ちょっと思い切ってこう門を、扉を叩いてみようかな。
それはなんかいわゆるカルチャーセンターとかそういうところじゃなくて、もっと
カルチャーセンター
もっとマジな、
まあまあもうちょい、うっちょいね、気持ちマジなところね、
はいはい、
うん、でやったところが、ものすごく難しいんですよ僕にとって、ジャズオルガンって、
うん、
っていうのは鍵盤は触ったことあっても、鍵盤って両手でしょ、
うん、
両手だけでしょ、うん、ところがさ、ジャズオルガンって左足でベースやって右足でボリュームをコントロールして、あと両手が空いてる瞬間にこうスイッチとかの音色の切り替えとかエフェクトの切り替えとかやらなくなるのね。だからやることなすことがね、こう全部こう、これまでやってきたことが全然役に立たないの、一からやらなきゃならないのよ。でもそれがね、すごく新鮮でね、家で練習してて楽しいんだ。だからなんかね、習い事やるんだったら難しいこと始めた方がもしかして長続きするんじゃねえかなと思う昨今。
そうですね、確かにできることより全くできないことを始めた方が、
なんかほら、できた気になるでしょ、簡単なものって、
うん、
ちゃっちゃってやって、
うん、
あ、OK、できたってなっちゃうんだけど、本当にできないことっていつまでたっても上達しないから、
うん、
上達の速度が遅いからさ、やりがいなんだよ、
うんうん、
だから左足のベースなんか全然動かないぜ。
え、それなんかエレクトーンとまた全然違うんですよね。
エレクトーンも似たようなもんだけど、俺がやってるのはあのほらハモンドオルガン。
ハモンドオルガン前提ですからね。
ハモンドオルガン
知ってます？ハモンドオルガン
ハモン…いや、知ってますよ。
知ってる、
あの、ハモンドさんが作ったやつ。
うわ、当たってる。
マジですか？いや、やばい。
間違ってない。
やばいですね、私、できてます。
まあまあ、そんな習い事を始めたりとかね、習い事を始めたりとかね。カヌー始めた。
カヌー
始めた。これも習い事だ。
習い事です。
まあ、先生に教えてもらってるんだ
よ。ねえ、カヌ
ー。カヌー、悲しい。
やばいです、これ。今、なんかいい季節じゃないですか。
こんな会社辞めたらどれだけできんだよ。
カヌー、いや、お金がないとできない
よ。なんで、なんで
カヌーだって買わなきゃなんでしょ、あれ。
え、だって借りてるんだよ。
あ、借りる。
レンタルで4000円だね、レッスンで。
どこでやるんですか。
ね、僕が行ってるのはね、山中湖とね、玉川。
玉川の上流でもできるんです。
上流ですかね、下流じゃない。
下流ではできない。ちょっと水が汚そう。
わかんないけどね。素晴らしい。
素晴らしい。
はい。
羨ましいですね。
松さん、
僕はね、変わったこと、結婚しましたね。そうだね。
めでたい。
ねえ、
結婚をしました
ね。ねえ、めでたいことです。
ね、しかも。
しかも。
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 なんですか。
しかも。
いや、もうすぐね。
ああ、そうそうそうそう。
松下健介、パパになってしまいます。めでたい。
めでたい。
ちょっとね、あれですよ。もしかしたらこの放送の時にも生まれてるかもしれない。
マジですか。予定日は
10月の末ですね。まあ、まだ
かな。あれ、まあ、
そんなような状況ですね。
どうでしょうか、片山ちゃん。
ね、あの
松下健介がパパになってしまう日が来るのです。来るのでございます。
誰なの。
あんまりこう
想像できないです。
え、あんまりこうね、ほら、自分のことは言いたくないので、これぐらいにさせてくださいよ。
いやいやいやいやいや、これ、ね、これ結構膨らませることできますよ。
いやいや、膨らませなくていいですよ。
だって今までの聞いてた人からすればね、あの松下さんが、人のパパになる。
初めて、そう、人間らしくない
。人間らしさっていうのもね。
いい年ですからね、今年38ですよ、僕も。
あら、
小島さんと初めてだと23か、それくらいですよ。
そんななりますか。
ね、
そんなに皆さん、年も取るわけです
よね。
取るっちゅうの。
本当に
お腹も出てなかったよ、俺、この頃は。
いや、今もカヌーやってれば、まあね、そうかもしれない。
そして、はい、片山さん。
いやーって、何も変わり映えのない生活をしてるんです。あ、リコーダーを始めました。
離婚した。
離婚はまだしてないです。
あの占いの通り。
離婚はまだしてないですけど。
まだしてない。
まだしてないですけど。
そうですか。
まだしてないですけど、リコーダーを始めました。
お
お、かぶせないけどいいやん。
リコーダー。
リコーダー、
お、何がきっかけで。
リコーダーは何がきっかけだったんでしたっけね。あれ、なんで始めたんでしたっけ。
これね、あれですよ、僕があの40層やりたかったんですよ。
あ、そうか。
あの弦楽、
はい、
僕はバイオリン、本当は
弦楽、
弦楽でバイオリン2本とビオラとチェロを集めて、弦楽40層をやりたいなと思ってたの、で、実はね、この会社じゃないんだけど、よその会社の人たちとやろうか、まあ、そこには野島君もいるんだけど、あのやろうかって言ってたんだけど、なんか誰も買おうとしないし、だってあれ買ったってバイオリンなんかすぐ音出ないじゃん。
まあね、
これはなんか拉致開かないなと思って、リコーダーだったらみんな小学校の時とかやってるから4人集まんじゃねえかと思って、うちの部署の、あ、うちってあのスクエアエリックスのサウンド の三好さんとかに声かけたんですよ、で、三好さんの旦那ほらサックス吹いてるから吹けるでしょ、で、そういう話をしてるところに片山ちゃんも偶然いたんですよ。
あ、それでこんな1万円もするやつを買ってなんか始めたわけ。あ、そういうきっかけだったんですね。らしいですよ。
あとあれ、のだめカンタービレに影響を受けたっていうのもあるんじゃない。
そうですね、
漫画あります。
のだめカンタービレっていう漫画
があるん
ですけど、
今非常にこう好評発売中の
あれ、これ私自発的に始めたんじゃない
んだ。それもそのリコーダーのお話なんですか。
いや、オーケストラのお話で、あ、私そんなギター、あ、バイオリンを始めるつもりになってたんですよね。
それは僕が止めたんですよ。やめとけと。
なんかあの貸してもらって一回弾いたら、すごい音がしてたんですよね、私がニコニコ。
すごい音ってのはどういう意味ですか。
なんか、イエーってね、こうこうギュってしてるような音がして
た。そういうこと言っちゃ
ダメ。あ、いけないね。なんかまあこう、ギョエーっていう音がするので。
ニコって。
ね。どうせ楽器をやるならば。
やるならば、やりやすい。
経験した楽器にした方が良いのではないかと。
でももう今
やったことはあるの。
あ、まあ一応中学 の時とかもね。
部活みたいなこと。
いや、授業でやってました
ね。みんなやってましたけどね。
片山さんあれですよ、エレクトーンやってたのって知ってました？
え、
そうですよ。
実はね、でこの間ね、あの三好さんなんかとね練習したら、この人ね譜面読めるんですよ。
そう
です。譜面ぐらい誰だって読めます
よ。いや読めないよ普通、うん、だって俺こんな仕事してるけど未だに苦手だもん。
初見でズルズルってできちゃうってことですか？
うん、結構できる。
できないですよ。
なんだって初見で吹いてた
から言わない。いや、あのノアル高輪爪を
伸ばしたり
ね、いろんなとこ書
く。ノアあるんだ。
一応私も音楽できるんですよ。
なるほどね。リコーダーぐらいですか、じゃあこの1年。
いやいや、この1年で始めたこと。
いや、始めたっていうか変わったこととかね。
あ、うん、
ここで落としてもらわないとね。
はい、お仕事とかどうなんですか？
お仕事も相変わらず FF11 に。
まだやってんの？
やってますけど。あと、特に。
ところ
いいですね。
あれあれ、ハワイ来たんじゃないの？
あ、ハワイは。
土産は？
あ、持ってきました。いや、持ってきました。いや、この間ナッツをあげました。
いやいや、持ってない。
あげたじゃないですか。
自分だけ楽しければいいのか。
ちょっとあげたじゃないですか。
自分だけトコナツココナッツかよ。
あ、ちょっと。
ふえまつラジオ。はい、そんなことでね、
はい、
このラジオがなぜ復活したのかというと、一つの大きな要因がございまして、ですね、来年、2006年の2月18日土曜日、
おい、
なんと、
うん、
日本では2年ぶりの、
お
2年ぶりですよね、
2年ぶりですね、
ツールジャポン以来、
うん、
オーケストラコンサート、まあ、オーケストラコンサートというか、
うん、
オーケストラもあり、
はい、
そうですね、
あるというコンサートを開催いたします。
お、
題しまして、
はい、
ボイスイズミュージックフロムファイナルファンタジー。
お、なる
ほど、声、
うん、このタイトルにもありますように、はい、ボイスイズ、
ボイスイズ、
今回はですね、ファイナルファンタジーのオーケストラの曲、インストの曲だけじゃなくて、
お、
歌にちょっとスポットを当てて特集してみようかな。
画期的、
うん、
プレミアム、
うん、
プレミアム、
プレミアム、は
い、これ今までなかったでしょ。
なかったです、
ね、インストあり、合唱あり、歌ありっていう、なんかあのいろんな曲が混ざったのはあったんだけど、うん、今回はね、本当に歌だけに焦点を当ててやってみましょう、
はい、いや楽しみですね。
楽しみ。これ私も出れるんですか、歌？
まあまあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、
私も
歌、そして制作総指揮および司会は上松信夫大先生と。
なるほど、
大先生、
指揮もするんですか？
水
で、え、
あ、総指揮、
総指揮、
すいません。
で、まあ、日時ですね、はい、先ほども申し上げましたが2006年2月18日土曜日、
うん、
そして場所、
お、
今回はね、申し訳なく1公演のみなんですね。
そうなんですよね。
これにはいろいろと訳があるんですが、
うん、このどんな訳でしょう。
ラジオを聴きの方には後々、まあね、
なるほど、
させていただくような感じにします、
うん、
場所ですね、
うん、
パシフィコ横浜国立大ホール、
ね、これこの間下見に行ってきたんですけど、なかなかいいところでした ね、
は
い、
ね、
広くてね、もう海の真ん前なのよ。
これってこの間のところとは違う
の？すぐあの港未来のさ、この間やったのなんていうホールだっけ？
港未来ホール。
港未来ホール。それのね、道路挟んだ向かい側。
あ、なるほどなるほど。
うん、もうね、あの会場の真ん前が本当に海なのよ。
これ
デートで女の子誘ったら落ちるぞ。
海に、
うん、間違い
ない。海にじゃなくて。
はい、
海に。
そういうこと言っちゃった。
すいません。なんか今日滑り気味。
いやいや、いつもの調子だよ。
いつもの調子、いつもと同じ、はい、すみません。
なかなかいいところですんでね、
はい、
うん、
そして、指揮ですね。
おい、
指揮はね、
うん、
アーニー・ロスさんという方なんですね。
アーニー・ロスさん、グラミーアワード
を受賞もされてるアメリカ人、
アメリカの方なんです、
うん、そう、
去年ね、はい、去年じゃないや、今年ね、年、はい、アメリカ北米であのディアフレンズっていうミュージックフォンファイナルファンタジーのツアーを何か所かでやったんですけど、はい、その時にこうずっと指揮をしていただいた方なんですよ。
なるほど。
すごくね、いい人、うん、音楽的な才能はもちろんね、うん、人間的人柄がすごいね、あったかくていい人、うん、
いい人ですよ。
だからもうぜひとも今度日本でも一緒にやらせてくださいっていうお願いをしてですね、
ぜひにということでね、
はい、
そして演奏ですね、演奏はプリマビスタフィルハーモニックオーケストラ。
おどっかで聞いたことあります、
プリマビスタ、うん、これは分かる人には分かる、
うん、プリマビスタ、もちろん片山ちゃん分かりますよね。
いやもう、まあ、ね、
なんだっけ、
映画会社、
ふわびっくりだよ、びっくりんこだよ
それはなんだっけ、
ブエナビスタ
で、
ね、アルコターにあったね、
はい、小島さんの会社、
ステラビスタ面白いじゃんかぶせてくるね今日は。
いやマジでわかんないですけど、
これはですね、
はい、
はい、みんな調べてください、
はい、
ヒントはファイナルファンタジー9です。
ない、あ、分かった、あれだ、あの飛空艇の名前、全然違いますね、今ごめんなさい、今のカットでお願いします、なんだっけ、
みんな調べてください、
はい、
分かったらメールなりね、はがきなりで、
ね、あと僕の携帯に電話ください、
はい、はい、分かりました
今回はその、ボイシーズのために特別に
そうですね
メンバーを集めて、オーケストラを結成しちゃったっていうね、
すごいですよ、
もともとあるところではないんですか、あ、もう何も喋らない、
あのオリジナルな
もういいです、
メンバー、まあとは言ってもね、もうプロ中のプロの方がやっていただけると、
もちろんですよ、
なるほど、
片山ちゃんがリコーダーで参加とかそんなのないよ、
あ、
そんなの一切ないですよ、プロ中のプロ、
私も一応プロ、
あま、
あま
言い切られてます
、そしてゲスト、これはね言える範囲で言いますよ、
お
今のところね、
うん、
白鳥由美子さん、
素晴らしい、
すごい、
ね、
うん、ということはあれを歌うんだな、
あれですね、
もうこれはね、それはもうそれしかない、
うん、
そしてリッチさんね、
あ、ということはあれもやるんだな、
あれですね、
さらに、
うん、
増田泉さん、
お、
これは皆さんご存知ですかね、
最近ですからね、
最近ですね、
はい、ファイナルファンタジー11でね、
はい、
挿入歌を歌っていただきましたね、
これもう発売になってるんでしたっけ、
なってますよ、
なってます、21、あ、今日増田さんのアルバムがリリースされる予定ですよ、
21日に発、ね、そこにも入ってるんですよね、増田さんのアルバム、
素晴らしい、
はい、はい、
そしてお まだ言えない、
まだ言えない、
まだ言えないけど素晴らしいゲストの方々の数々が、
お、方々の数々が、私
と
方々の数々が
夜の巣鴨夫人がついに
忘れてた
忘れないで、忘
れ全員プロ、
うん、
いや私も
まだ言えないんですよ ね
言いたいけどね、
言いたいんですけどね、うん、ミッチーがね、まあ、そのことはともかくとして
ミッチーが言うなと、
そうそうそうそう、
ブラックメイジスのミッチーが言うなと、
おう、なんでなんだろう、
へえ、
徐々に明らかにしていきます、
はい、
ですね、あとは、
うん、
あ、肝心のチケットの一般販売の開始がですね、今年2005年11月25日金曜日、
うん、もうすぐですね、
もうすぐです、あと1ヶ月、うん、
1ヶ月ちょっとっていうことですね、
はい、またでもお値段高いんじゃないんですか、
それがなんと、
お、
全席指定6300円括弧税込み、
おお、
これはどう考えればいいんでしょうか皆さんね、
これはですね、あのお年玉の残りがちょうどそのくらい残ってる頃ですよ、
まだ残ってるんですか、11月
そんなにいい子がいるんですね
そうか、6300円というのはでもね、まあ、いろんな意見あると思うんですけれども、
へへ、
フルオーケストラのコンサートはね、うん、もうちょい高いですよ普通、
うん、まあ、一般的なのはお安くしてるは知ってると思いますけど ね、
うん、でもまああんまりほら高いとやっぱり来にくいでしょうし、うん、ファイナルファンタジーなんかのオーケストラコンサートの場合って他県から来てくれる場合もあるじゃないですか、
そうなんですよ、申し訳ないですけどね、
そうするとね飛行機代とかねお金を使ってもらうことになるんで、なんとかこう頑張ってこれでも抑えてるんです、
そうです、
でもそのぐらいお安いですね、こんなにたくさんいろんな方が出てくださる、
じゃあみんなに買ってやれよ、
いやまあ、あのね、え、
買ってくださいね。
給料日ですし、25日、ね、
買ってください片山さん。
いや、私は買いますけど。
お、買うんだ。
買いますよ、もちろん買いますよ。
はい、さらにですね、まあ、コンサートのみならず、例えばロビーでのね、物販絡みですね、もういろんなこうことをやっていきますよ、今回は。
そうですね、
まだ言えないんですよ、ここもね。
言えない、
まあ、お楽しみにということで。
はい、
2月18日ってこの辺りって片山ちゃん誕生日じゃなかった？
そうですよ。
え、
あ、そうだ、私の誕生日の1週間前ですよ。
あんまり関係ない、
うん、え、あ、うん、あ、うん、
1日2日だったら何かやりようがあるんだけどね。
いや、でも1週間ぐらいならいいんじゃないですかね。
やりましたね、そういえばトゥルージャポンの時ね、お山さんの
びっくりドッキリ企画、
ハッピーバースデーね、
北海道かなんかでね、
う
ん、
そうそうそう
そう、あれ知ってる人と知らない人がいると思いますけどね、北海道公演で突然こうコンサートの終了後ステージにケーキが運ばれてきて、
終了後じゃないですよ、途中
で、ね、
途中で、うん、途中盤の方でね、
はい、
あれね、俺本当に気づいてなかったの。
みんなそーっと
シークレット
。俺泣いたもんね、泣いてたよね俺。
泣いてらっしゃいましたね。
泣いてましたかね。じゃあ私もきっとなんかシークレットでしてくれるのかな。
まあ客席にいるからね、どうしようね、うん、まあそれはともかく。まあこういう大きなちょっとイベントを久しぶりに日本で、
ね、
やりますので、皆様ぜひ出していただければと、
はい、
ぜひ。2年ぶりですか。
そうですね、
海外とかでやってるからそんなに空いた感じがしないんだ ね、 うちらはね。
去年も今年もアメリカで ね、
そうですね、
やりましたよね、
うん、久々になりますね。
ずっとやってるような感じなんですけど、ブラックメイジーズもあったしね。
そうです
ね。あ、そうか、ブラックメイジーズもそろそろなんかやらないとね。
うん、
そのうちね。
なるほど、
なるほど、
はい、まあ、こういう大きなイベントもあるということで、はい、ぜひ皆さんにこうね、こういう生の声をご報告していきたいということもあり、ラジオが復活したと。
あ、そうですね、
これ1回限りじゃないんです
か。なん
で、続くんです
か。
何よ、いやいや、なんか
君はなんて聞いてきたんだ。
特別番組とかじゃないんですよね。
違いますよ、隔週ですよね、やるのは隔週ですって。
隔週ですか。あ、うん、ありがとうございます。
まあ、だから隔週ネタがあるかどうかちょっとわかんないですけどね。
なるほど。
もうネタがないときはほらジェットコースター乗ってもらった
りとか。ああ、そうですね。ジェ
ットコースター乗
ったりね。それからね、うん、そういうことやればいいかななんて。
なるほど、うん、はい。
でですね、うん、まあ、先ほど来こう片山さんが出る出ないっていうのは皆さんも興味おありだと思います、
うん、
このコンサートにね。
はい、ねえよって。
今日
ねえよっていう、
あのね、そう、田中さんからメール来ないんだよね。
いや、田中さんはいいって言ってくれましたよ。
あ、行動で、
ええ、
あ、そうなんだ、
ええ、
そうなんだ。じゃあ OK ですかね。
大丈夫です。
なんと
これを使えるのかな。
いや、わかんない、これはあの勝手に私が言ってるだけで本当は聞いてないんですけど。まあ、多分大丈夫です。
で、台本によりますとですね、お、片山裁判っていうふうに書いてますね。
これやだ、前もやったじゃないですか、片山さんいらないって、
片山さんにも司会として出てもらいたい、おは、うん、今回はご遠慮、
うん、
上松信夫です、ページ内にあるメールボックスからご応募くださいと。
あ、こんなコーナーがあるんだ。
うわ、ご遠慮さんいっぱい来たら、だってね、
これはあんまりいい企画じゃないですね。
で、今回は何、ディレクターは誰なの。
誰がこんないじめを考えたんですか。なんかね、
あいつか、使えねえ。
あのね、これはだからあれですよ、あの、まあ、田中さんが OK っていうことなんで出るっていう前提で
何をしてほしいか。 そうそうそう、それもやったっけ前。
前もほら、
あ、前はそれでなんかあの歌を歌わされたん
じゃない、ご当地ソングね、
うん、
あれはほらこっちからの企画だったからさ、うん、
募集しましょうよ、うん、片山ちゃんにステージ上で何をしてほしいか。
何ができます。
笛を吹いたり。
笛以外で、
うん、笛はないな。
歌ったり踊ったり。
歌ったじゃないですか、去年、一昨年か。
なんか片山コーナーみたいな、ちょっと5分か10分ぐらいの枠で。
いらない
企画からちょっと考えてもらって。
いらないので、それあの6300円の中のその分がすごく申し訳ない。
いや、面白ければ得したなっていうことにもなるじゃない。それって、
いや、面白くなかったら
金返す。
ですよね。
困っちゃうね、うん、
いやいいやもうこの雑談コーナーのこの片山ネタはもうねいやいいもっと楽しい話をしましょう
ねえ、
なんでしょうね、
まあ、でも何かほら企画を考えましょうよ、せっかくねお出になる予定なので。
いや予定じゃなくて決定じゃないです
いやいやいや僕が決める話じゃない、
田中さん、いやいやいや決定だっていう話にしておきましょうよ、しときましょうよ、
はい
はい、
ただほらあのお客さんなんかも片山ちゃんファンとかいるからさ、ステージ片山ちゃん見に来てる子もいるかもしれないわけさ、そしたら片山ちゃんにステージで何をやってほしいかとかとりあえず聞いてみたくないか。
そう、
それ聞いてみましょうよ、
うん、聞いてみようよ、うん、
ぜひね、
じゃあ、
あのまあやれる範囲っていうのもあると思うんで、
できる範囲でコツコツと、
はい
はい、
なので皆さんあの片山さんにステージ上で何をやってほしいか、
うん、
上松信夫ですページ内にあるメールボックス、これあるんですよね本当に、ごめんなさい僕知らないんですけどあるんですね
本当ですか、
はい、
はい、
そうしり
そこから、はい、メールをもらえばいいんですよね。
なるほど、はい、はい、お待ちしてます。今ちょっと可愛いこぶってるんですけどね、今のでちょっとこうポイントを稼いでるのかなってね、あのダメ、
そしてですね、はい、まあ、告知というかインフォメーションですねございます、
うんうん、
題して伸びよし賞的スター誕生公開オーディション、
ほう、
あれ浸透して
る、あ、うん、これは何を、
これは何なんでしょうね一体って思うでしょ、
うん、
ね、実はですねこれはもう明かしちゃっていいんですか、このタイミングでこういうことがあるっていうことは。いいんですね、あのですね、2006年1月28日、
うん、
さっきのボイシーズより、まあ、ちょっと1ヶ月ぐらい前ですよね、
うん、
28日、1月28日土曜日に、ファンクラブイベントっていうのを、
うん、
上山さんのファンクラブっていうのをやってるんですけど、うん、そのイベントをやるんですよ、うん、
これも久々ですね、
2年、
これも2年ぶりぐらいですね、
もっと前じゃないですか、
大阪でね、
大阪で1回やりましたね、
はい、
うん、
今年は、まあ、東京になるんですが西新宿ホールというところで行うわけです。
い、
でね、まあ、ファンクラブイベントっていうくらいの話なんで、
うん、
いらっしゃれる方はファンクラブの会員の皆さん限定になるわけですよ、
うんうん、
まあ、しかも限定なんですね、全員が来るっていうような、まあ、そういうものではないんで、まあ、詳しくは会場
大きさもありますしね、
ファンクラブの皆さんは開放誌をご覧いただければ詳細は分かると思うんですけども、うん、
はい、
なんとそのイベントにですね、うん、出演者として、
まあ、
ラジオを聴きの皆さんはじめ、
うん、
全国の皆さん、
うん、
出れますよ、
あれ
っていう企画ですね、
ファンクラブに入ってなくても出られるわけです
ね、そういうことです、
素晴らしい、
すごいですね、
で企画の中身はと申しますと、植松信夫先生作曲の音楽を自由に使って表現してください、
うん、
どういうことかというとね、歌、
お、
まあ、歌、カラオケでも何でも歌ってもらうとかね、う
ん、はい、
楽器演奏、
お、
さっき片山さんがほらあれ、あ、何の曲、
あれは
あれ FF の曲だっけ、
素敵だねです、
な
ん、あ、素敵だね、
で吹いてらっしゃったようなことでもいいし、はい、ギターを弾いてみるとか、
なるほど、
いろんな表現方法がありますよね、
うん、ファンの方が結構やってる方もいらっしゃるんですかね、
それはまあね、やっぱそうでしょうね、
うん、そうですね、
でさらにその音楽を使ったダンス、
ダンス
ダンス、
前衛ダンスとか、そういう
の、うん、いいじゃないですか、
白塗りにな
る、とにかく上松さんの曲ですよね、上松さんの曲、もうありとあらゆる、もう今もう何曲くらいですかね、
わかんないですけどね、
数万曲、
そんなにあるんですか、
あったかもしれない、
はい、
うん、
の中からこうね、曲をこういうのやりたいですとかっていうのをもう、まあ、応募していただいて、
はい、
で審査をさせていただいて、
うん、
こう何組ぐらいなんですかね、これはね、
3から5、
さんから5組の方にこう出場できるチャンスがあると。なるほ
ど。
これどういうふうに、ダンスはどういうふうに、何応募すればいいの？
ビデオ
で撮影。ですね、そうですね、あの応募方法に関しては、うん、まずですね、1月28日のイベント会場の新宿にいらっしゃれる方、うん、まあそれはそうですよね、
そうですね、来れなかったら、
なんでいらっしゃれる方がもう前提になります。
はい、
はい、そして、応募の方法、 CD、MD、ビデオ映像に収録したものを、これどこに送ればいいですか？
すごいよ
窓口作るんで
窓口を作ると、
ソジディ登場、
はい、はい、だからまあ、ダンスをほら録音されても困っちゃうんでね、
あえて面白いけどね、
音の息遣いだけが
そうそうそうすっげー見たくなるかもしれない
見たくなります。
はい、なんで、まあ、映像で送っていただけると、まあ、もちろんこの音楽を演奏される方とか歌う方もビデオ映像だとなおこう分かりやすいです、
うんうん、なるほど、
はい、そしてですね、会場の都合により電子楽器の演奏は不可とさせていただきます。これの本当申し訳ないんですけど、あんまりこうでかい音が出せないんですよね、会場的に。
電子楽器中か、でかい音がダメっていうことですよね、
要するにそういうことです、うん、
バンドとかも厳しいですよね、ドラムとかエレキギターとか、うん、
なので、まあ、その辺のちょっとした制限は、ちょっとしたでもないけど制限があったりするので申し訳ないんですけど、
うん、
そしてですね、応募作品については上松ラジオでの公開オーディションに使用させていただく場合がございますと。要するにアレンジ道場やってたでしょ、
はいはいはいはい、
あのノリですよ。
おお、あれがいよいよライブで繰り広げられるわけです
そういうこと、
素晴らしい、
うん、
さらに、当日のイベント模様は映像の収録を行う予定です。
あれ、
放送をご希望されない方からの応募はご遠慮くださいますようお願いいたしますと、う
ん、放送、
これは何があるんでしょうね、
うん、
これ言っちゃっていいんですかね、ここまでいいんでしょうか、まあ、大丈夫ということ。
これファンクラブ以外の人も見れるってことですか？
いや、それは実はでき
ない。なるほど、
ファンクラブの方のみ。
なるほど。
で、要するに来れなかった方、うん、まあ、もしくは抽選に漏れた方でも、うん、ファンクラブの方であればある方法を使って映像がそのまま見れる。
なるほど、素晴らしい。
そういう企画なんですよ。
至れり尽くし
い。それでは地方に住んでる方にも不公平がないじゃないですか。
素晴らしい。
素晴らしい。
さすが救い合いに。
しかも生なんですよね。
あれ、
あ、生じゃないんだね。
生じゃない。
あ、そこまでじゃないですね。はい、でオーディション合格者にはスクエニクスよりご連絡をさせていただきます。応募の際は必ず連絡先の明記をお願いいたします、うん、そうされた資料の返却はできかねますのであらかじめご了承くださいませと、
はい、
いうことで、ちょっと詳しくはまたウェブ等で掲載をいたします。何しろ人前で演奏ができる絶好の機会、
うんうん、
ね、これはもう片山さんも挑戦して
みて。私も応募してみますよ、さっきのリコーダー。あれ、私応募しなくても出してもらえないんですか？
オーディションがあるんだよ。
え、オーディション受けないと出してもらえないんですか？
ビデオのね、
こんなにうまいのに。
ビデオ
こんなにうまいのに
ビデオ
これ上間さん、この、ファンクラブイベントってどういったこう内容にお考えなんでしょうか？
え、こんな学芸会ですよ、こんなもん。
学芸会
高校の時、中学とか高校の時にやるじゃないですか、文化祭とか、はい、なんかいろいろで、ステージの上で演劇寸劇とかいろいろやるでしょ、はいはい、子供たちが、うん、あのノリですよ。で、中には初めてこうギターフォークギター持って友達と二人でフォーク歌うやつとかいたでしょ、下手くそなんだけど、まあ、エレキギターとかでも下手くそなんだけど弾く人たちとかいるでしょ、
うんうん、
でも下手とか上手いとかそんなんじゃなくって楽しんでやってればいいのよ。
ですよね。
そう、ステージに立ってる人たちが、う
ん、それはなんかいい感じ。
そうそう、そういうのを大人になって再現できないもんかなと、
うんうん、
最近ね、うん、こういうまあ大きなコンサートとかどうしてもね、こうやっぱりある程度の緊張感と、
そうだね、
ね、
うん、
こうやっぱりそれとはちょっとまあ別のなんかこうベクトルもあるとね、うんうん、バランスも取れていい人生が送れる
のかな。
いや、でもすごい画期的ですよね、これね。
画期的ですね。
ね、素晴らしい。じゃあリコーダー。
いやいやいやいや、オーディションあるっつってんじゃん。
でも40層、
リ
コーダー、
まあ、このネタあんまり引っ張るとほら基本的にはファンクラブの会員の皆さんだけの話になりますので、でも出演者としてはとにかく出れるチャンスがあると、
はい、
ん、
これ来ますかね。
いや来てほしいですよね。前ほらなんだっけアレンジ道場とかでいつも応募してくれてたやつらとかいたじゃないですか。
歌歌う
岐阜かなんかのこう
名古屋かなんか、のあの変なやつらいたじゃん。あいつらのライブ見てみたいよね。
もう彼ら大学卒業してそうですね。
社会人とか
な
っちゃって
るな。なるほど、そうだね。
ああぜひ応募してください。私も応募します。
本当だな。
はい、
あのねこれは片山さんは出演者として出ていただく予定になってる。
話言って
る。大丈夫。あ、あれですよね。あれをやるんですよね、私が。あれを。
ん？
あれ？これをやるんですよね。
まあ、とにかくその日開けといて。
あ、まあ、うん、わかりました。
はい、ということでご応募お待ちしております。
おいっす。
は
い。
はい、そういうことで、
はい、
復活いたしました上松ラジオ、
うん、
そろそろエンディングなんですが、
はい、
この間ピンクレディのベスト買ったんだよ。
CD で、
はい、でいや本当に好きでさ、一連のこう流行ってた頃の、あのねプロの仕事っていうのを見たような気がしたね。
具体的に
あのほら具体的アーティストっていうかミュージシャンってすぐこうアーティストになりたがるじゃない、自分、自己をいかに表現するか、でそれはそれで非常に美しいことだし、いいんだけど、プロの作詞家とか作曲家とか編曲家とかが集まって作るものって、完璧にこうエンターテインメントのことしか考えてないんですよ。こういうメロディーにしたらこう思われるんじゃないか、私はこう思われるんじゃないかっていうのは考えてない、こういう私はどう思われようがこういうメロディー展開にした方がお客様は喜ぶはずだっていうのも全部がそれなのよ、どの曲聴いてもね一回で面白いわけ、
もう一回聴いただけで
そうキャッチーなわけ。ああいうなんかプロの仕事って最近ないなと思ってね、今ちょっぴり真剣に聴いてたりするんだ。
作曲徳倉俊一さんです
よね。
で作詞が悪友先生。
先生、
あれ編曲も徳倉さんですっけ？
多分ね。
なんかそうだったよ、
ね。まあいいや。
まあ何人かいらっしゃるかもしれないですね。いや僕もすごい子供の頃好きでねピンクレディ。
でしょ？
もう大好きだったんですよね。
あれバカにできないよね。
なんで好きだったんだろうなって。
どれ一番好き？どの曲が？発表をみんなの好きだ。ピンクレディベストワン。
ドーナツ版はほとんど持ってたんですよ、なんだっけ透明人間
か。あ透明人間いい ね、
ですよね。
現るってやつ、
消えます、消えちゃうんださ僕ね UFO いいね、
踊ってました。
あれさ当時の子供たち女特に女の子なんか、大概踊れたんじゃないの、
絶対みんな踊れました、ね、この世代は
大体踊れます。だからダンダンってやつね、あんまり歌っちゃまずいかもしれないけど、
やべ年がバレちゃう。
全部ね僕もね好きなんですけどね、僕ねサウスポーがなんか一番好きなんですよ。
あれ
ピンク
の、
そうピンクのサウスポー、
あれって王選手のことなんですよね。
そうそう、
あそうなんだ、
背番号1のね。
あそうか、
あの当時すごい、
あ王選手のことっていうか王選手に対して投げるピッチャーの立場ってこ
と、ね、そうですね、なんか
あそうだね、
そうらしいですよ。
うわまたこれで今日帰ってサウスポーの聞き方が変わるよ王さんだったのか。
そうです、あの時人気者が人気者のこう歌を歌うみたいな感じになったんじゃなかったでしたっけ確か、
その通りです
ですよね、はい、
UFO、
いやでもリアルタイムじゃないですけどね。
リアルタイムなんじゃないの。
いやリアルタイム
今年35だ
っけ、そんな言ってないですよな
リアルタイムじゃないんだ。
いやリアルタイムでした、ごめんなさい、
嘘ついて
幼稚園ぐらいですけど
36だった、
ね、そんな言ってないの。
いやだって俺が小学生の低学年とかだったよ。
いやだから幼稚園まで行ってないですよ。だって三郷に住んでた頃ですもん。
三郷ってどこだ、
三郷に住んでた頃っていうのは幼稚園に行く前なんですよ
三郷ってどこだよ
3号と書いてみさとね。
そうです、3号と書いてみさとに住んでた頃
みさとに住んでた頃にに
ちょっと見た気がしないでもない。
あそうですか、はい、
その当時ってほらピンクレディとかもキャンディーズもねちょっと
かキャンディーズちょっと前かな、
キャンディーズはだから私のリアルタイムじゃないですよ。
そうだね、
そう
本当本当本当
だってキャンディーズあれに出てたもん、ドリフに。
あです
全員集合に
体操とかね、
そうそうそう
そうなんです、キャンディーズ
出てたの。
ですです、 ゴールデンハーフもね。
はい、知らない。今これ聞いてる人たち多分。
え、ゴールデンハーフ知らないの？エヴァ。
エヴァ。一番人気だよ。
お笑い漫画道場。
知らない。
あ、知らない。
生まれてない。
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 生まれてないわけないか。いたですよ、そういうの。
いや、生まれてない。
ダンキチエヴァの。
いや、知らない。
これ知らない。
お笑い漫画道場も知らない？
あ、知ってますよ。あの富永先生が出てるんですね。
そうそうそう。
イチロー。
いうわけです。
いや、そういうわけでね、来週はあの次回はあの徳良俊一特集にしようかなと思ってるんですけどね。
まあ曲はかけらんない
それがねこのラジオのネックなんだよな。歌うか。
歌ってもいけないんじゃない
ですか。歌ってもいけないのか、
まあ、基本的にはね。
なるほど。
音痴が歌ったらいいんですか。
ん、
音痴に歌ったらいい。
曲が違うけど
歌詞
がね、
タラララとか
言う。歌詞とメロディー変えてリーゴ歌ってみちゃアドリブで。そうそうそう、
あの板尾さんみたいに
できるわけない。
じゃららじゃじゃじゃららじゃじゃ。
当時ね、 UFO がレコード大賞を取ったんですよね。で、そのレコード大賞でジュリーが勝手に仕上がれとかぶってて、僕はジュリーがすっごい好きで、ジュリーにレコード大賞を取ってほしかったの、確か、あ、勝手に仕上がれじゃなかったかな、その後の曲だったかな、サムライかなんか忘れちゃったけど、でもジュリーは結局なんか最終歌唱賞でピンクレディがレコード大賞になっちゃってね、その時だけちょっとピンクレディのこと嫌いになったね。
沢田研二ファンだったの。
大好きですね。
マジで俺好きだよ。俺それでさ、沢田研二のさすがにさ、あのオリジナルアルバム揃えようって気にはならないから、はいはいはい、でもシングルでヒットした曲は全部欲しいなと思って、ネットとかで調べるんだけど、なんかね、ベスト出てるは出てるんだけど、好きな曲が入ってないの、あのね、デビューシングルのね、君を乗せてっていう曲があるんですよ。
危険な二人じゃなくて、その前、
もっと前、あのデビュ ー、ソロのデビュー、
はいはい、
君を乗せてっていうのがね、外れてるんですよ、そのベストの CD から。で、そのベスあの君を乗せてっていうのは、沢田研二 A 面コレクションズっていう、CD3 枚組に入ってるんだけど、それが廃盤になってるのよ。どうしても手に入れたくて。
ファンドットコムみたいな。
ポリドールさんでしたっけね。
詳しいね。
ポリドールさんってことはユニバーサルミュージックさんですね。
うん。
竹村にちょっと行ってきます。
行っときましょう。ね、君を乗せて。
君を乗せて。
聞いてください。
はい、
どうぞ。
はい。君を乗せて旅に出た。どこへ。もういいから。